意外と知らない草津の歴史。この番組は草津市教育委員会歴史文化財課、草津市立草津塾街道交流館の協力でお送りいたします。この番組は草津の歴史を紹介し、草津の歴史の素晴らしさを語ってもらいます。そしてちょっとした発見から自分が住む町草津を好きになってもらい、ふるさとだと感じてもらう、また実際に訪ねてみよう、人に話してみようといった文化的アイテムを提供できればと思います。放送は毎月第3月曜日の正午を初回とし、再放送はその日の午後8時からと深夜1時から、翌週の第4月曜日の同時刻にもお送りしています。またオンデマンド配信も行っておりますので、 FM 草津のホームページからいつでもどこからでもお聞きいただけます。お時間のある時にぜひお聞きください。さて、5月も後半になり、過ごしやすい季節となりました。今月初めの大型連休にはユネスコの無形文化遺産に登録された草津の三夜れ踊りや足浦観音寺の一般公開など、歴史文化関連の催しには多くの方が訪れていました。これから夏に向けては市の花でもあり、このコーナーでも何度か取り上げてご紹介していただきました青花の季節になってきました。また今後、青花の栽培や花を絞って作る青花紙についても紹介してもらえたらと思います。さて、今日のこの時間は草津塾本陣の学芸員川田千尋さんと、草津市歴史文化活用調整員の安木淳さんにお越しいただいております。川田さん、安木さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
さて、今日はどのようなお話でしょうか、安木先生。
はい、今中島さんからご紹介ありました青花ですけども、はい、まあ、青花についてはまだちょっとね、まだ花も咲いてませんし、はい、もうしばらくして花が咲き始める頃というか、まあ、その頃にまたご紹介できたらなと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日は6月1日からですね、草津塾本陣が、はい、工事のために10ヶ月間、まあ、来年の3月までですね、はい、一応休館をさせていただきます。はい、まあ、それに伴いまして、まあ、開館しております、最後の土曜日5月25日にですね、はい、また会おう本陣お楽しみ会ということで、うん、まあ、地域の方々にやっぱり本陣に触れていただいたりというようなことも、まあ、ちょっと思いを持って、昔の遊びの体験をしてもらうようなイベントをできたらなということで今企画準備をしてます。
はい、
で、まあ、草津の子どもたちもそうなんですけども、まあ、今現在ではなくて、まあ、もう少し前の昔の遊び、うん、どんな遊びをしてたんだろうなというようなことを紹介できたらなというふうに思います。
はいはい、まあ、昔の遊びって今ねおっしゃいましたけども、うん、はい、今の遊びと、まあ、違ってたんでしょうか。昔っていうのはいつ頃のことを指していらっしゃるんでしょうか。
そうですね、まあ、昔っていうのは、はい、まあ、遡ればずっとそら歴史的に、はい、あるんでしょうけども、まあ、どうですかね。もう昭和30年代40年代ぐらいまでは、
はい、
やっぱりその昔の遊びっていうか、その、まあ、江戸時代なり明治なり、その頃に遊んでたような遊びが継続しててですね、
はい、
結局、まあ、近年になって、ゲームとかパソコンとかがこう、うん、普及してきたことによって、結局その子どもたちが集団で遊ぶとかということをせずに、うん、やっぱり一人でそのゲーム機とかパソコンに向かって遊ぶというような、はい、そういう傾向になってきたわけですよね。うん、だからまあ、できればその自分でそのおもちゃを作ったりか工夫して何かをこう改変した、改変というかちょっと作り変えたりして、うん、こう 遊び道具を作ったりですね、それから、まあ、外へ出て、夏休みでもみんな外へ出て遊んでましたから、
そうですね、
そういう、うん、遊びを含めて、うん、まあ、こう集団で遊んでた頃の遊びっていうものにちょっと焦点を当てて、こうご紹介できればなというふうに思いますね。
はい、はい、まあね、最近の子どもで遊びというとやっぱりもうゲームとかね、うん、パソコンとかスマートフォンを見ながらの遊びがもう主流ですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、うん、まあ、でもまあ私たちも小さい頃もね含めて昔の遊びっていうと、まあ、いろんなお話が、ね、あると思うんですけども、うんうんうん、かつてっていうかどんな遊びがあったのか川田学院さんから、はい、伺っていきたいなと思うんですが、
はい、まあ、昔っていうイメージで、うん、江戸時代とかまで遡ってみると、浮世絵にあの子どもたちが遊ぶ様子っていうのがよく描かれたりしてるんですけど、はい、うん、そういうのを見てると、うん、まあ、川で魚を捕っていたり、うん、道で水鉄砲をしていたり、冬に雪玉を作っていたりみたいなことをしていて、うん、私自身も小学生までぐらいの時は近所でザリガニを取っていたり、うん、まあ、それこそ水鉄砲もしましたし、雪遊びもしましたし、うん、この辺りはまあ自然で遊ぶっていうのはそんなに今も昔も変わらない部分があるのかなと思うんですけど、うん、はい、一方で、おもちゃで遊ぶっていうものになってくると、はい、うん、さっきお話に上がってきた現代のゲームで遊ぶようなものに対して、うん、はい、江戸時代から結構こう何でしょう、シンプルな作りのおもちゃっていうのが増えてきまして、うん、例えば風車とか張り子人形みたいな単純なものもあれば、はい、からくりおもちゃって言われる、はい、まあ、独自の仕掛けが、なされているおもちゃっていうのも、うん、江戸時代頃には完成してきています、でその名の通りそれぞれ独自のからくり仕掛けを持つおもちゃなんですけど、うん、当時から民芸品だったり郷土玩具っていう形で各地で発展してきたもので、うん、あの後昭和になって登場するブリキのおもちゃなんかの仕掛けも元はからくりおもちゃに由来するというふうに言われていたりします、
うんうん、このからくり玩具おもちゃっていうのはいつ頃まであったものなんでしょうか。
はい、これ調べてみると結構様々で、そのからくりおもちゃいろんな種類あるんですけど、江戸時代に登場してちょっとしたきっかけでもう江戸中で爆発的に流行をして、かと思えば急速に衰退してしまうっていうようなものもあれば、はい、うん、一方で明治大正昭和にかけてもずっと親しまれているものであったり、うんうん、あるいは現在でも郷土玩具として観光地のお土産物屋さんとかで見ることができるっていうものもあります。
まあその材料そのものも、今ですとそのプラスチックであったりビニールであったりっていうようなものなんでしょうけども、はい、やはりこういうからくり玩具で江戸時代というか昔からあるものといったらどうしても木であったり、それからその紐というものなんかでもビニールとかじゃなくて糸であったりタコ糸であったりというようなもの、はい、そういうようなものにどうしても限られてきますから、うん、まあ、非常に素朴な感じで、今、うん、あの川田さん言ってくれはったようにその郷土玩具で時々こう旅行なんか行くと土産物屋さんでね、
はい、
なんかこうあの売ってるようなものもありますから、うん、まあ、そこら辺でその今のおもちゃとはちょっとこう異色な感じとして捉えられがちなんですね、うんうん、
そうですね、うん、まあ、あのおもちゃ屋さんに行けば、うん、おもちゃは山のように売ってるんですけども、うん、やっぱりこのからくり玩具って言われるようなものであったりとか、うん、そういうおもちゃはやっぱり素朴なので、うん、まあ、それこそね今おっしゃったお土産物屋さんとかに結構売ってると、うん、まあ、3歳までぐらいの子供は喜ぶかなと思うんですけどもね、うんうんうん、
まあ、そのからくり玩具とは言えないまでも例えばけん玉であったのようなもの、
うん、
でもやっぱり今はけん玉でもなんかプラスチック風のようなものも、あのできてたりしますけど、もともとはやはりその木で、
そうですね、う
ん、あの非常にその温かみのあるそういう材料で作られているわけですよね、
うん
うん、
はい、
だからまあそういう意味では、うん、その手触りも違うんでしょうし、
そうですね、
その 要は今は観光地でその既製品として売っているものもありますけども、うん、
はい、
自分たちで子供が遊ぶようにおじいちゃんやおばあちゃんがこう木を切って、うん、はい、削って作ったりっていうような
手作りのおもちゃ、
うん、手作りもあるわけですよね。
さまざまにこう変化をしてきているっていうことですよね、うんうん、はい、ありがとうございます。それではここで曲を聴いていただいてブレイクしたいと思います。意外と知らない草津の歴史、今回は昔の遊びということで、5月25日土曜日にまた会おう本陣お楽しみ会で昔の遊びのワークショップなどが行われるということでお話をしていただいております。草津塾本陣の学芸員川田千尋さんと、そして草津市歴史文化活用調整員の安木淳先生です。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
さて今日はね、昔の遊びということでお話を伺っておりますけども、からくり玩具というお話が先ほど出てきましたけども、具体的にですね、本陣のイベントでどんなものをされるのか、川田学芸員の方からご紹介いただきたいんですけれども。
はい、まず一つ目にご紹介するのがズボンボっていうものですね。
ズボンボ、
はい、はい、これ紙で作るおもちゃで、
はい、
底のない箱状の形を作った後に、うん、頭とか足をつけて、
はい、
動物に見立てる、あるいはこう獅子に見立てるっていうようなものです。う
ん、はい、
でこの足のところに、うん、まあ、昔であればシジミの貝殻をつけていたんですけど、今で言うとまあクリップとか挟んで遊ぶこともできるんですけど、
はい、
うん、
はい、ね、今日お持ちいただいておりますけれども、はい、とても可愛らしい、これは獅子舞ですかね。
今日ですね、うん、お持ちしているのは獅子ですね、
うん、はい、はい、
でこれを部屋の角のところに置いて、
はい、
内輪などで風を送ってあげますと、
はい、
この箱の中の部分、胴体の中の部分
の部分に、
はい、風が入っていって浮き上がる、
あ、浮き上がっていく、
はい、うん、そのふわふわ、はい、それこそ獅子が舞ってるように見えるっていうような遊びを楽しむおもちゃです。は
い、ズボンボっていうんですね。
はい、イベントの当日は、はい、高さが分かるような目安を設置しておくので、
うん、
うちわでたくさん仰いで高さを競っていただいてっていう遊び方ができるかなと思います。
よく考えてますよね、これ軽い
で、ね、
まあ、紙で作ったもので、
はい、
ここをね、四角く今紹介ありました四角くすることでここへ風が入って、
はい、
で浮き上がるっていうようなあれなんですね。だから当時遊び方も作るのは作るね、
うん、
あれですけど、はい、遊び方をよくそういう風に考え、
ね、工夫してね、
うん、
で昔は小さな屏風があるので、
はい、
屏風なんかを立てて、
うん、
その角のところにこれを置くと風がその流れないというか後ろに行かないので、
うん、
こう浮き上がる、
ね、はい、
感じ
ですね。で、同じように、うん、風を送って遊ぶっていうものとして、
はい、
もう一つ今日紹介するのがこちらののぼり猿っていうものですね。
はい、
棒に、
うん、
のぼり旗と、
はい、
猿、
はい、
両手を伸ばして棒にこう捕まっているような猿っていうのをつけたものなんですけど、
はい、
ここに風を送ると、
はい、
のぼり旗の部分がこうパタパタと動くことによって、はい、猿がこう登ったり降りたりするっていうようなおもちゃになってます。
竹ひごみたいなものですかね、この棒をね。
手で持ってもいいですし、はい、立ててでもいいですし、うん、すごく手軽に遊んでいただけるようなもので、はい、イベント当日は作ったものを設置しておくので、
うん、
パタパタ遊んでいただいたり、うん、できるかなというふうに思います。
それは勝負の絵がその上りに書いてあるんですか ね、
そうですね、
うん、春らしい、ね、感じですよね、うん、
はい、
うん、これもそのやっぱり昔ながらの素材で作ってるんですよね、
はい、うん、 風を送ることで、うん、その下にいるね、うん、お猿さんがヒューって上がっていくっていう、う
んうん、今のそのおもちゃっていうのは、はい、ね、大概電池とかなんかそういうものを入れて動力でこう動かすわけですけど
そうです、ね、
やっぱり昔はそういう自然のものをこう利用してというふうなことで、うん、いろいろやっぱり工夫して考えたでしょうね。
そうでしょうね、うんうん、子供が喜ぶような工夫がね、うんうんうん、いくつかされてるってことですよね、はい、
で最後にもう一つ変わり屏風っていうものも、はい、こちらは今日は持ってきてはいないんですけど、あの口頭でだけ紹介させてもらいます、うん、はい、あの変わり屏風っていうのは小さい板が連なったようなもので、はい、一見その板がただ連なってるだけのものなんですけど、うん、こうパタッと一番上の板を返すように手首を返すと、はい、上から順にパタパタパタと全部の板がひっくり返っていくっていうちょっと不思議な動きをするおもちゃでして、うん、こうとてもシンプルな構造ではあるんですけど、うん、こう何度作り方を見てもいまいち何がどうなってそれが起きているのか分からず、こう何とも不思議なあの動きを楽しむことができるおもちゃで、
そうなんですね、
はい、こちらはあの当日、うん、あの体験もしていただくことができますし、はい、作り方のご紹介も合わせてしますので、うん、あのお家に持って帰っていただいて、うん、あのご家族の方と一緒に作っていただいても楽しいかなというふうに思っています、
ね、
ちょっと前までは多分見られた方はあったと思うんですけど、うん、今言ってくれたようにあの小さな板を正方形のものを、はい、4枚か5枚ぐらい、うん、この紙でこうつないでいくわけですね、はい、でそれで今ね手首を返したらパタパタっていう音がするんでパタパタって言ってはった人もあるかもわかりませんが、で片面にあの絵を描いてもう裏面にも絵を描く、
はい、
でそれをひっくり返すとまた違う絵が
出てくると
というふうなことで、まあ変わり屏風というふうな名前がついたようですけどね、うん、あの、はい、薄い木で作るとパタパタパタパタ音がするので、はい、なかなか面白いものではないかなというふうに思いますね。
ズボンボ、猿のぼり、変わり屏風ということね、うん、面白そうなものばかりですよね、
はい
はい、まあ、単純な動きになりますけども、実際にね自分たちで作るという楽しみがあったり、また作ったもので遊ぶというね、達成感もあるでしょうね、うん、はい、なんかおじいちゃんがこう作ってくれてね遊ぶようような感覚ですよね、うんうん、はい、
であと、まあ、これ川田さん、
あ、他に持ってきていただいてるんですね、
は
い、
そうですね、これ、うん、からくりではないんですけど、あの縦バンコって言われるおもちゃも、あ、はい、あの今日持ってきてまして、これも、イベント当日にこちらはあの作って遊んでいただくことができるものなんですけど、あの縦バンコっていうのは、まあ、浮世絵を立体切り絵にしたような形のもので、はい、あのとてもシンプルな構造な割に、うん、こうかなり視覚的な効果があるっていうことで、昔から結構楽しまれてきたものなんですけど、うん、あのイベント当日にこれを、はい、2種類の浮世絵でご用意しておきますので、はい、あの希望する方は、うん、あの一緒に作っていただけます、
うん、ね、なんか本当に立体的に、ね、なってるんですね、この順番にこうね、
あの、そうですね、
ね、
まあ、あの人物なんかもこう浮き出して作ったり、はい、あのひょっとしたら昔、うん、まあ、浮世絵ではないですけど、なんかあの子供さんの小学1年生とかなんかの本の付録なんかでよくあったかもわかりませんね、こういう、
そ
の
そうですね、
うん、アニメが出てくるとか、うん、そういうような感じの
立体的にね、
うん、立体的にね、
まあ、あの今でいう飛び出す絵本に近いようなもの、はいはい、
そうですね、
そうですね、う
ん、もう飾っておける感じですもんね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
作ってからもね、うん、はい、
だから浮世絵そのものを、うん、まあ、こういうふうに描写というかこう立体的にということで、はい、
うん、
まあ、単に平面の浮世絵ではなくて、はい、という感じですね、
うん、はい、ありがとうございます、はい、それではここで曲を聴いていただいてブレイクといたしましょう。 意外と知らない草津の歴史、今回は5月25日土曜日に、また会おう本陣お楽しみ会が開催されるということで、昔のおもちゃ遊びについてお送りしております。草津塾本陣の学芸員 川田千尋さんと、そして草津市歴史文化活用調整員の安木淳先生です。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
からくり玩具についてね、先ほどご紹介いただきましたけども、まあ、お話を伺っておりますと、作るのにはねそんな難しくないように思うんですが、これを今度の本陣のイベントで作って遊ぶというわけでしょうか。
作って遊ぶっていうものもあれば、はい、作り方を持っていただいてお家でもまた作って遊べるっていうような形だったりとか、うん、その場だけではなくて、うん、その後までお楽しみいただけるような形を考えてます。
はい、
ね、で、はい、でズボンボとかはさっきも言っていたように、うん、はい、どれだけ高く上げられるかなっていうのを競っていただいたりもできますし、うん、はい、いろんな遊び方ができるかなと思うので、うん、ぜひ体験に参加していただけたらなと思っています。
は
い、
なんか今ね見てると浮き上がるのかなと思ってしまうんですが、うん、意外と浮くんですかね。
そうなんですよね。これなんか見た目があまりにシンプルすぎて、うん、はい、どうなんだろうという気に私も最初はなったんですけど、
ね、うん、前本陣に置いてましたら、はい、うちわで青が張ると1メートルくらい上がる、うん、こう飛び上がるような、はい、浮き上がるようなそういうなんか力強くこうやらはるとね、ちょうど襖と襖の角であれするとそれぐらいやりましたね。はい、
そうなんですね。うんうん、意外とね高くまで
見た目は地味なんですけど動きはなかなかド派手なので
そうなんですね。
ぜひぜひ、はいはい
ね、これ今獅子舞ですけども、はい、うん、他にも柄あるんですよね。
そうです、本陣では結構何種類かのズボンボを、はい、これまで作ってきているので、ちょっと当日どの柄を置いておくかはまだ、うん、わからないというか、
はい、
これから選んで置いておこうかな、うん、お持ち帰りいただける分も作っておこうかなという感じなので。
そうなんですね。はい、うん、まあ、いろんな種類のねズボンボができそうですけれどもね、
極端な話胴体の形さえ同じであれば遊べますので、うんうん、好きな動物に、うん、自分でしていただくこともできますし、う
ん、はい、確かあれですよね、十二支で、
はい、作っていたこともあります
ね。あれしてますよね。
そうなんですね。
だから自分の生まれ年の、
うん、そうですね、うん、
生まれ年のね干支のね、はい、はい、うん、ズボンボを作って、うん、はい、
うん、あれしても面白いなと思いますね。そうですね、
そうですね、
うん、
まあ、こんなのもあれなんですよね、多分一人で遊ぶんじゃなくて、やっぱり競争して自分がこう作ったものでっていうの、うん、昔はやっぱり複数なりで何人か集まってこういう競うというか、はい、そういうふうな、ことをやってたんだろうなと思いますけどね。
そうでしょうね、うんうん、はい、
今はこれ用紙で作りますけど当時は和紙
だろうと思いますしね。はい、ありがとうございます。 意外と知らない草津の歴史、今回は昔の遊びということで、5月25日土曜日にまた会おう本陣お楽しみ会で昔の遊びのワークショップなどが行われるということでお話をしていただいております。草津塾本陣の学芸員川田千尋さんと、そして草津市歴史文化活用調整員の安木淳先生です。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
からくり玩具、まあ、おもちゃ以外にもね、この昔の遊びっていうのは他にもどのようなものがあったか教えていただけますか。
はい、今日紹介させてもらうのは、紀元を平安時代までに遡る貝合わせっていうものと、
貝合わせ、はい、はい、
で皆さんがきっと今もされているであろう、うん、カルタ、
カルタ
の2つを今日紹介したいなと思ってまして、うんうん、はい、で、まあ、1つ目の貝合わせなんですけど、うん、こちらはもともと貝殻の美しさをめでたり、あるいはその貝殻を題材にしてこう歌を読んで優劣を決めたりっていう風な、うん、遊びを貴族がされていたものなんですけれど、うん、後にこうたくさんの貝殻の中から対になるものを選ぶっていう遊びに変化していきました。で、まあ、平たく言うと今でいう神経衰弱に近いのかなというふうに思うんですけど、うん、で その後その貝殻の内側に絵を描いたり、あるいは古今集などの和歌を描いたりっていう風な遊びにさらに発展していきました。でそうした貝合わせっていうのが江戸時代にポルトガルからカード状のおもちゃカルタっていうものが、伝わったんですけど、そのポルトガルから伝わったカルタというカードと融合した結果、現在のいわゆるカルタっていうものが生まれたというふうに伝わっています。でその読み札と絵札を合わせるだとか、百人一首の上の句下の句を合わせるみたいなものって、まあ、確かに貝の何でしょう、右の貝左の貝を合わせるっていう、対を見つけるっていう遊び方とまあ近いのかなっていう印象ですね。
まあ、あの二枚貝のね、大体大きなハマグリでその貝合わせしていくわけですけども、絶対その同じその二枚貝の合わさった貝でないと合わないんですよね。
あ、そうですね、うん、
ですからそれを合わせていくっていうのが、まあ、今言ってくれたあの神経衰弱みたいに、
そうです、
ね、トランプでこう数字合わせるのと一緒で、
はい、
あれなんで、そのまあ当時、そのか今カードが入ってくるまでっていうのは、うん、そういうその貝でこうあのきちっと合うものをこう選んでいくっていうふうな、ん、そういう遊びだった。非常に優雅な、
そうですね、
ハマグリも食べなきませんし、
ね、そうですね、
たくさんあればあるほどね、うん、ちょっと迷いますし、
うん、そうです ね,
ね、大変でしょうけど、
まあ、絵とかそれから歌を書こうと思うと相当大きなハマグリでないとね、なかなか、
そうですね、うんうん、
なんでしょうけども、まあ、そういう意味で非常に優雅な遊びだったんですよね、
うんうん、
カルタっていうのは、
はい、
まあ、今あの言ってくれはったようにポルトガルから入ってきたものなんですけど、はい、うん、今回本陣でするカルタっていうのはどんなカルタ、はい、
今回あの、このイベントに合わせて本陣のオリジナルカルタというものを作りまして、
すごい、
あの50音すべてもちろん揃っておりますし、はい、草津塾本陣に関するもの、うん、あるいは草津に関するものっていう読み札、あるいは絵札っていうのでご用意してますので、
はい、
うん、楽しく遊んでいただきながら本陣のことだったり草津の歴史っていうものに触れていただけるようなカルタになってるかなというふうに思います、う
ん、
えー、
それはどなたが作られたんですか。
職員が、本陣の職員が、
そうなんですね、
はい、あの絵もそれから読み札の文字も、
全てオリジナルで、
そうですね、
そうなんですね、はい、じゃあぜひね、5月25日のねイベントでカルタね、うん、やってみたいですね、うん、
はい、
うん、
まあ、あとどうですかね、このカルタとか貝合わせあれですけど、まあ、今回はあのその体験には出てこないんですけども、
はい、
まあ、江戸時代もしくはもうちょっと前からもあったと思うんですが、すごろくというようなものもね、あって、まあ、すごろくの形もあの浮世絵なんかでいくらもこうあのすり物として売り出されてますけども、あのこう どういうんですか、駒がこうぐるぐる回る、
螺旋状に、はい、
螺旋状にこういうものであったり、うん、それからあの街道交流館 あの1階から2階上がるところのにあの、まあ、江戸と京都を結ぶそのすごろくなんですけど、
はい、
あれはその螺旋状じゃなくって東海道をずっと描いて順番に辿っていくような、うん、はい、あものが江戸時代こう流行してきますね。それが今度はあの明治になって鉄道が出てくると、鉄道のその駅がずっと順番に書いてあって、それを辿っていくような、
はい、
そういうすごろくになって、やっぱりこれもどうなんですかね、その時代の流れなんですかね。あの最近ではあの何でしたっけ、商品名言うたらあかんのかも
しれません、ね、人生ゲームね、
はい、
うん、もうすごろくというとね、なんか人生ゲームって出てきますしね、
うんうんうん、
あれも結局内容がいろいろ変わってくるんですよね。
そうですね、最近はいろいろね、うん、ちょっといろんなあの事情も現代風に ね変わってきてるみたいで、
うん、だから一回休むのに、例えば最近ですと例えば感染症が流行ってとかいうようなことに変わってくるのかも分かりません
し、ね、う
ん、
そうでしょうね、
うん、まあ、そういうふうなこともあれなんで、まあ、すごろくなんかでもあの江戸時代の浮世絵なんかでもあの東海道ものであったりっていうのがもともとこう、
はい、
やっぱり動きが辿っていこうと思うと、
うん、
そういう流れがあるんですけども、
そうですね、
まあ、そういうふうなものがこう、まあ、 このすごろくの場合は子供だけではなかったのかもしれませんね。
そうですね、う
ん、子供が浮世絵をで遊ぶというようなことはあんまりないかもわかりませんが、
かもしれないですね、
うん、遊んだりしてたようですね、うんうん、まあ、そういうような遊びもありますし、はい、まあ、そういうその室内で屋内で遊ぶ以外にも、はい、まあ、もっと時代がどういうんですか、こう下ってきて、
うん、
私たちの小さい頃ですと、それこそその昔の遊びっていうのはかくれんぼであったり鬼ごっこであったり、はい、実際子どもたちが複数で、うん、こういろんなことをして遊ぶようなこともあったと思いますし、うん、やっぱりだんだんその遊びの形態も変わってきてるわけですよね。
うん、はい、ありがとうございます、はいはい、今回ね、お話しいただきました遊びは全てではないんですが、うん、今回のイベントで来られた方にこう遊んでいただけるというものはカルタと買い合わせですよね、うん、
はい、
ということで、はい、
まあ、それ以外にもさっきのからくりも、
そうですね、紹介したからくりおもちゃも、はい、ございますし、はい、うん、で、あの立てばんこだったり、
はい、
で、あるいはその伝統的なおもちゃというか、昔からあるものとして、うん、けん玉だったり、
あるいは
回してるとひっくり返っていく逆立ち駒っていうものだったりっていうのも体験していただけるようにしておこうと思いますので、
そうなんですね、
あの、うん、たくさんの遊びが体験できます、
はい、ね、ひょっとすると小さいお子さんはね、初めて見るものばかりかもしれませんよね。
あの小さい頃だとめんことかね、
はい、
それからあの昔 の、 あの牛乳瓶の線ですか、
はい、蓋のところ、
蓋のところね、
あんなのでも遊んだり、うん、まあ、なんかいろいろ工夫しながらこう、うん、その道具っていうか遊び道具を見つけたり作ったりして、
うん、
あの遊んでましたよ ね、
ね、
最近はもうなんかもう既製品というのか、うん、売ってるおもちゃ
作られたものでね、
う
ん、
でしかないわけですけども、うん、まあ、そういう意味ではそのまあ、あ、こういろんなこう想像力というか、まあ、ものがないというかそういうおもちゃもなかったから、うん、そういうものを自分たちで作って
、ね、
うん、あの遊んでたんだろうと思いますけど ね、
はいね、うん、じゃあぜひ、ね、うん、初めて見るような、ね、楽しい、ね、あのおもちゃで、ね、ひととき遊んでいただきたいと思いますけどもね、うん、はい、ありがとうございます、それではここで曲を聴いていただいてブレイクといたしましょう。意外と知らない草津の歴史、今回は5月25日土曜日に開催されますまた会おう本陣お楽しみ会に合わせまして、昔の遊びについてお話をしていただいております。草津塾本陣の学芸員川田千尋さんと、そして、草津市歴史文化活用調整員の安杉淳さんです。最後になりましたけれども、今年度の本陣のイベント案内をお願いしたいと思います。
はい、先ほどから、ご紹介している、まずは5月25日土曜日なんですけど、
はい、
また会おう本陣お楽しみ会というタイトルで、様々な遊びを体験してもらえるようなイベントを丸1日かけて実施します。
はい、
まず、先ほど紹介した本陣の完全オリジナルの新作カルタを使用する、う
ん、はい、
カルタ大会っていうのを、うん、1日に2回開催します。はい、朝の10時からとお昼過ぎ14時からの2回でして、うん、対象は小学生です。
うん、
参加費用はかかりませんし、優勝者には商品もご用意しております。で、そしてですね、この大会にはなんと旅丸くんも応援に駆けつけてくれますので、うん、
はい、
ぜひぜひご参加いただけたらなと思います。
う
ん、カルタ大会に関しては現在ご予約を受け付けておりますので、はい、ふるってご参加いただけたらと思います。
はい、本陣の和室でされるんですか。
うわ、
すごいなんか、はい、ね、素晴らしい場所でカルタ大会ができるってね、貴重な体験ですよね。
畳でカルタをする機会は現代ではなかなかないですから、
ね、はい、うん、 それと、まあ、あの25日土曜日ですから、
はい、
あの小中学生は無料、あの入学無料ですね。
お入りいただくのが無料ということですね。
保護者の方はちょっと、あの、はい、入館料頂戴しますけれども、あの子どもさんはもう無料で参加いただきます。
わかりました、
うん、でカルタ大会を実施していない時間帯に関しては、この本陣オリジナルカルタを、あの自由に遊んでいただけるように館内に設置しておきますので、あのその時間ちょっと都合が悪いなとか、こう大会に参加するのはちょっと気が引けるなという方も、お友達を誘ってぜひ遊びに来ていただけたらいいかなと思います。
わ、かりました。はい、はい、
カラクリ玩具は何を作るんでしたっけ。
はい、はい、先ほど紹介した、ズボンボ、のぼりざる、かわり屏風っていったカラクリ玩具、はい、こちらは、当日お遊びいただけるようにしておきますし、かわり屏風に関しては作り方も当日ご紹介しますので、お家に帰ってからも楽しんでいただけるかなと思います。でその他にですね、本陣でこちらもオリジナルで作ります貝合わせも遊んでいただけますし、浮世絵の縦盤子作りも開催しています。でその他にもコマだったりけん玉だったり、さまざまな昔遊びっていうのを体験していただけるようなコーナーを作ります。
はい、わかりましたね。本当にあの昔ながらの遊びっていろいろありますけどもね、今回は本陣のそしてスタッフのね皆さんがセレクトしていただいた、からくり玩具やらね、いろんなお遊びがありますので、ぜひ5月の25日土曜日またお本陣お楽しみ会、お越しいただければと思います。はい、そして先ほどね、安木先生おっしゃいましたけども、史跡草津塾本陣が残念ながら工事に入るということで、6月の1日から約10ヶ月余りのお休みということですよね。
6月1日からですね、令和7年の3月31日までの予定で、一応、耐震工事、を、実施いたします。で、その間あのちょっと申し訳ないんですけれども、あの休館させていただいて、また、令和7年の4月から、また新しくなったというか、外から見たらあまり変わりはしてないんですけども、
あの骨組みをしっかり、して耐震補強をしていただいた
形で、リオープンをさせていただきたいと思いますので、またご期待をいただけたらなと思いますし、またあの、リオープンに際してはまた何かいろんな企画も、考えて、皆さん方お待ちをできたらなというふうに思ってます。
わかりました。草津塾街道交流館は通常通り開館されてるんですね。
本陣が休みでも、あの通常通り開館しておりますし、それからあの本陣の、紹介映像なんかも逆に本陣あの街道交流館の方でご紹介させていただくようにまた準備をしておりますので、本陣が閉まってましても交流館の方を訪れていただけたらなというふうに思います。
はい、わかりました。草津塾街道交流館の方は通常通り開館をされているということですのでね、月曜日はお休みということになっておりますのでご注意いただきたいと思います。さてこの番組は草津の歴史を紹介し、草津の歴史の素晴らしさを語ってもらいます。そしてちょっとした発見から自分が住む町草津を好きになってもらい、ふるさとだと感じてもらう、また実際に訪ねてみよう、人に話してみようといった文化的アイテムを提供できればと思っています。放送は毎月第3月曜日の正午を初回とし、再放送はその日の午後8時からと深夜1時から、翌週の第4月曜日の同時刻にも放送しております。その他オンデマンド配信も行っておりますので、 FM 草津のホームページから
いつでもどこからでもお聞きいただけます。お時間のあるときにぜひお聞きください。聞き手はパーソナリティディレクターの中島ひろえでした。この番組は草津市教育委員会歴史文化財課、草津市立草津塾街道交流館の協力でお送りいたしました。